お便りありがとうございます。本当にありがとうございます。小谷さんからいただきまして、あの Spotify から聞いてくださってると言ってくださった方で、前のが返信が遅れてしまって本当申し訳なかったんですけど、あの Twitter の方もフォローしていただいてすいません、ありがとうございます。そしたら今日も元気の玉と美味しい棒をいただいてありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ではお便りを読ませていただきます。Spotify から聞いているとマシュマロを送らせていただいたものです。 ありがとうございます。なんか聞いてくださったのと、あとわざわざあのラジオトークにまで足を運んでいただいてすいません、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ゆかりさんのいろいろなお話が聞きたく、私の、はい、こちらも送らせてもらいました。 ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。1、学生時代の話、お話。2、ゆかりさんが普段聞いている音楽の話、お話。3、人生の終わり、かっこ死についてのお話。3つ目は少し難しいかと思っているので、あれだったら飛ばしていただいて大丈夫です。いや、そんな、全然です。最近祖父の死もあってから、3つ目で悩んでしまうことが多く、夜眠れなくなってしまったりすることが多々あります。死んでしまったらこのようなことも考えられなくなってしまうのではないかと思うと、今にも泣きそうです。ゆかりさんの考えが聞きたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして今日もお疲れ様ですっていう言葉までありがとうございます。この文章の方は昨日もらったので、ありがとうございます。じゃあ3から答えますね。人生の終わり死についてのお話。私もこの間ね、猫ちゃんがそうなってしまって、でばあちゃんがそうなってしまって、まあ死か。でも一応中高生の時、生きるとか死ぬとか地球はどうして存在しているんだろうとかをめちゃくちゃ考えて、ずっと考えてたタイプなのでね、あれなんですけど、あれっていうか、そっか。でも死んでしまって、で悲しくなってだけじゃなくて、あの夜眠れなくなってしまうのが、こう死んだら今のこうやって考えていることさえできなくなるのかっていう恐怖ですよね。それたまに感じますよね。なんかこの存在がなくなってしまって、なんか痛みとか死の痛みとかではなくて、ふっと消えてしまうっていう、意識がなくなってしまうっていう対する恐怖。人生の終わり。でもそうですね。まあ、普段生きてるうちではあんまりこう死についてはあんまり考えないので、恐怖も特になく、まあもちろん毎日のように、ああ死にてって思いますけど。はあみたいな、もういっそって思いますけど、まあ実際は痛いし、死にきれなかったらなんかめちゃくちゃ嫌だし、あとやっぱ怖い、そうなんです。でも怖いって思うからこそ余計に自分では死ねないっていうのはありますよね。だから死は生きるために、あの死に対する恐怖は生きるために必要なことと思いますね。本当にうちが死にたくなった時は、体重を40数キロに落として、いや、マジでやべえなっていう思って、引き返したんですけど、うち、平均、普通体重が52、3なのね。それが普通だから、10キロ落とすとちょっとやばいんだけど、それで、でもこれについてはこう、やっぱこれも答えが出ない問題だと思うんですよ。こう死んで生き返る人っていうのは、まあいるかもしれない。もうなんか昔からよくお話になっているように、生き返り、もしくは生まれ変わり、もしくは3日ぐらい死んでたけど生き返ったみたいなね。でも大体そういう話って、こう三途の川を渡りかけたけど、こう呼び止められたとか、そういう話を聞くと思うんですけど、 まあ、でも大体それって夢とあんま変わんない気もするなって思って、まあ、夢を見ているのと近い状態なのかなっていう。でもそれが夢なのか本当に死後の世界にそういうのがあるのかわからないし、うん、まあ死の恐怖ってでもやっぱりみんな持ってるんじゃないかなと思いますね。でも普段はあんまり考えないっていうか、うん、そうだな。でもうちは輪廻転生を割と信じてるんですよ。そう、死んで生まれ変わるってやつ、まあ科学的に考えるとそんなことって感じなんですけど、でもそのなんか世界にはいろんな死の世界、死後の世界の話があって、まあ、エジプトとかだとその死んだ後なんかね、なんだっけ、旅するですよね、確か船に乗ってなんかね、そういうのとかあって、まあ、日本だとその閻魔大王様の方にね、裁きをしてもらうために三途の川を渡ってとかあって、で、まあ、ヨーロッパの方はまた違うと思うけど、でそれで輪廻、仏教的な考えだけど輪廻っていう戻って生まれ変わるっていうのがあって、じゃあそれを信じている。そうすると結構気が楽になるんですよ。死後の世界って結局何もわからないから、自分の都合のいいように考えていいんかなと思うんですよ、うん、あとそのお葬式とかもあるじゃないですか。あれってなんか死者に対するそのいろいろっていうのもあるんでしょうけど、基本的に生きてる人間に対してやってるなって思うんですよ。そのお経を読んだりとかって、生きてる人間が死者を弔うことで、例えば、ね、呪われるのを防止するとか、あの死後の世界をあると仮定して幸せになってほしいとか、これから苦労はあっても頑張ってきてほしいっていうのは、まあもちろん死者に対してやってるんですけど、まあ実は生きてる人間の気持ちの整理をさせるっていう側面がとても強いと思っていて、でそういうのを聞くと、その三途の川があったりとかすると、こっちもなんか死に対する恐怖がちょっと薄れる気がするんですよ。本当にヨーロッパなんか、まあヨーロッパは知らんけど、あのデスノートとかは死んだら何もなくなるっていう風になってる、確かなってたと思うんですけど、そうすると本当に怖くて、怖くないですか、なんか急になくなるんだっていうのが、ストンとこう電源落ちたみたいになっちゃうって考えるとおっかないから、その世界にはこう死後の世界がいくらでもあって、それをね調べるとすごい面白いし、なんかまた違う人生観が開けるので、もしもうこの機会にぜひ調べるとね、全然めちゃくちゃいいと思います。うん、でうちはそのばあちゃんが死んだ時に悲しいんですけど、それよりもこの、まあ、猫が死んだ時も楽しいことだけ思い出してて、でそのばあちゃんの時も、ばあちゃんさよならではなく、また会おうねってずっと、まあ、心の中で言ってたんですね。そのさよならは辛いじゃないですか、何でもそうだけど、もうここには来ないなって思うとなんか不安になったりするじゃないですか、死とかじゃなくて、もうこれで最後だなってなると、卒業式、まあ、とかだとなんか苦しくなるんですけど、またここに行くよ、来るって思ってるとちょっと気が楽になるじゃないですか。それと一緒で、ばあちゃんに対してまた、まあ、生まれ変わったらまた会いたいねってずっと言ってたんですね、心の中で。だからそのまあ普段はあんまり考えないっていうのと、あとまた生まれ変わるっていうことを、まああるいはその個体さんが死後の世界、本当いろいろいろんな各国面白いんですよ、すんごい面白いです、いろいろあって、で見てな、自分これだったらちょっと納得できるかもしれないっていう死生観をこう探してみると、なんかその恐怖がちょっと薄れたりすると思います。 多分昔からみんな死っていうものがどういうことだかわからなくて怖かった人結構いると思うんですね。みんな怖い、だから死なないっていう人もいるだろうし、死んだ後が怖い、死ぬ時が怖いとかで、だからやっぱり人は何千年も昔から死について考えて、その死について考えることで明日を生きるっていう、ちょっと逆説的にみたいな感じで何とか生きしのいでいるときたと思うので、この機会にまあぜひ図書館とかでも死についていろいろ調べると本当に多分救いになるしいいと思います。ありがとうございます。では次に1にも答えますね。これなんで3からやったかっていうと、なんかそのまあうちが喋りたかったのもあるし、お便りの方もそれが一番大事かなと私が勝手に思ったので喋りました。ありがとうございます。